皆様お元気でしょうか。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今御前に集うお一人お一人を覚えてください。それぞれの場所であなたを見上げ、御言葉に聞こうとしています。どうぞお一人お一人のそのお体と、そして心を支え、またあなたが力づけ、精霊を豊かに注いでくださいますように、元気にあなたを見上げることで、また前を向いて歩んでいけますように導いてください。暑い日々が続きます。体の弱さ、心の弱さを感じます。どうぞ、主よ、本当に一つ一つ、私どもの置かれているそれぞれの場所で一つ一つ乗り越えていく、自分と自分の周りの家族やいろんな事柄を大事にしながら歩んでいけますように導いてください。私どもの家族、関わっているいろんな事柄、お仕事や介護にある方、また今も病にある方、それぞれの状況をどうぞあなたが支え守ってください。愛する心、人を愛する心、人を思いやる心を、主よ、失うことがありませんように、心が冷えてしまわないように、どうぞ私たちを守ってください。皆によって祈ります。アーメン。今日は創立65周年の記念の礼拝を私たちは持とうとしております。そして今日の午後はですね、教会創立65周年の記念のコンサートも開催いたします。友清隆先生という声楽の東邦学院で大学で教えておられる先生に来てもらって、そしてコンサートを持ちます。で、もともとは友清先生のご一家というのはこの上尾で音楽教室を開いておられた、今も開いておられる、そしてそのお子様方がそれぞれ音楽をなさってらっしゃると、今回、そのような関係でぜひ私どものこの上尾の地元の方にコンサートに来ていただきたいと願いまして、心よく引き受けてくださった、本当に感謝でした。そしてそのコンサートの案内のチラシを作りましたけれども、そのチラシの背景写真を載せました。これはまさに創立65周年記念コンサートですから、65年前に旧街道ですね、これは幼稚園と園舎同じだったんですが、その建築中の写真っていうのがありまして、それを載せていただいたんですね。で、改めてですね、その写真を見てみますと、この真ん中に私たちの旧園舎ですね、旧街道が立っている、まあ、まだ建築中の写真なんですけど、その周りがですね、実はもう全く畑ばっかりなんですね。キャベツ畑とか、多分ネギの畑とかがわかるようなですね、それが建物が一切建ってないんですよ。よくこんな場所にですね、幼稚園と教会を建てようと決意された、決心されたもんだなぁと感心するほどね、何にもないんですよね。どうでしょうか。それが今やその畑を探す方が難しいほどたくさんの建物がもう建っています。この地に福音の種をまき始めた信者さんたち、信徒さんたちは、あるいは先生たち、牧師先生たちは、今の状況をですね、予測されて、あ、ここにきっと絶対ここに建てるんだと思ってですね、ここはたくさんの人が住むようになるんだと思って建てられたんだろうかなということをね、そうであったならば、 ものすごい、見識といいますか、未来を見る目が終わりだったんだな、ということを改めて教えられました。まあでもね、おそらくですよ、この地に福音の種をまき始めた信者さんたちは、こんな風になるとは、まあ、そこまではね、確信は持っておられなかったんではないだろうかと思います。しかしですね、この場所に教会を建てる、幼稚園を建てるという、そのように決心をなさった方たちというのは、幻を見ておられたに違いないんですよ。この教会や幼稚園がここに根を下ろすんだ。そしてここで、イエス様を賛美する群れが、ずっと続いていくんだと。そう。本当にそのことを信じて、そのような幻をね、初代の伝道者や信者さんたちはもう絶対持っていらっしゃったんですよ。そうじゃなければ、本当にこんなで言ってないんですけど、このような、畑の真ん中にボーンと立てるっていうことはですね、やっぱりそれはね、初代の信徒のさんたちの幻だったんですよね。必ずここに花が咲き、根を下ろし、そして実をならしていくんだ。何より主がそのように導いてくださるという確信ですよね。これはもう信仰による幻でしかないんですよ。まだ全然見えてないんですよ。それなのになおその幻を見た方たちがここに種をまいたんですね。どうでしょうか。少しこの教会の歴史を振り返ってみますと、阿行合同教会の歴史という本がありますね。創立1960年から2017年までの記録という副題がついております。で、一番、まさに合同教会というふうな名前がついておりますように、実は3つの教会が合同したんですね。私のこれ説教テープで、これを録音を聞いてくださっている方は、あまり阿行合同教会のことはお知りにならないと思いますので、少し紹介をさせていただきますと、最初に、その教会史の中で、3つの教会が合同したんですけど、最初に取り上げられている教会は、阿行天文教会、3つのうちの1つなんですね。それは、神山義雄牧師夫妻という夫妻が、この阿行で、もともとは天文教会という教会が東京にあったわけですが、そこの伝道書として、1951年1月、当時の鉄道の感謝で子供たちを集めて伝道をし始められたっていうのが、記録に残っていますのだそうですね。そして、阿行伝道書というところの開設式を持たれたのが1953年の8月に正式には開所されているとなっています。そして2番目が阿行中部教会です。2つ目の教会。これは大島正秀牧師のお母様である大島正さんが阿行県立病院、後の阿行市立病院になるんですけども、そこの感謝で始められたキリスト教の集会から始まっているんですね。このマサさんという方はとっても熱心な方で、すでに東京の世田谷で使徒教会という教会を設立に貢献なさった方なんですね。その方のお子様のマサヒロさん、何人かお子様がおられるんです。男性のお子様もおられるんですが、その正弘さんが1951年8月なんですね。に、阿行町立病院の副委員長として就任されるということが決まって、そしてその引っ越してこられた、お家で集会を持たれるようになるんだということなんです。で、やがて、また違う町、これ、柏座の652番地というところにある植木さん、今どうなってるんでしょうかね、植木さんのお宅をお借りして、そこで、阿行中部伝道所というのが、開かれる。だんだん大きくなった。最初の先生の、 マサさんの住所ではどんどんどんどん人が狭くなっちゃって、大きな植木さんのお宅を借りて、そこで、あげおチューブ伝道所っていうのが、大島正秀さん、もう一人のお子さんの、正秀さんっていうことが、1954年に青山学院の進学校を卒業なさってですね、その青山学院の高校で聖書科の教師となりながら、こっちの上尾中部伝道所の、牧師として、1955年ですね、昭和30年3月なんです、に、正式な開設でありますね。まあ、天文協会の伝道所が1953年ですから、ちょっと遅れて開設になっています。そして3番目の教会が上尾伝道所です。これは当時の大宮教会の谷川新海先生が、1952年に、上尾幼稚園を開設なさったわけですね。そこで、そこに大宮教会の青年たちとかが、こう手伝って、日曜学校が始まる。で、これは正式には1958年の4月に、認可されて、まあ、最も遅いんですけども、上尾伝道所としては。ただ、その、もう一度申しますが、大宮教会の教会誌によれば、1952年4月に、上尾幼稚園が上尾町で伝道を開始したと書かれております。どうでしょうか。もちろん、大宮教会の教会誌によりますと、戦前ですね、に、1930年頃に、上尾伝道所が、で、伝道が始まったという記録もあるそうですね。でもそれはやっぱり戦争で中断してしまった。谷川先生による上尾伝道所が、全く新しく始められた。1952年のことなんですね。で、この三つが一緒になったわけですね。どうしてね、この三つが一緒になったのかっていうことは、まあおそらく坂田さん、初期のこの本を書いた坂田さんにお聞きしたんですけど、まあ、牧師同士の話し合いではないかと。で、多分、なんか、上尾伝道所っていうのがいくつかあったので、教団の中に。だから、これはちょっと、ややこしいというので一つにしようという、そういうところから始まったんじゃないかっていうふうに考えられているらしいんですけれども。でもね、考えてみればですね、いずれにしろ、とっても同じぐらいの時期に、伝道を開始しているんですよ。1951年が天文教会。そして1952年が上尾幼稚園。そして、マサさんが来たのが1951年の8月ですからね。51年か52年にそれぞれの場所で伝道を開始しているっていうのは面白いなぁと思いますね。その時期に、やっぱりこれ神様のなんか導きがあって、そして、だからあんまりその飛び抜けて、伝道を開始しているのが早いっていうことがなかったから、九州とかじゃなくて三つで合同したんじゃないのかなとも思わせられる、このところなんですね。そういう歴史を私どもの教会、もちろんそれからね、その後、上尾教会として合同した、わけですけれども、それから、まあ、多くの人の努力や苦労があったわけですし、中には、その、言い争いや分裂もありましたね。けれども、その幻、つまり、上尾のこの地、この地域に伝道をしよう、種をまいて、福音の種をまこうという幻が、やっぱり受け継がれてきた。これは事実であり、だからこそ、その志を神様が良しとして、こうやって導いていてくださったということじゃないのかなと思います。私たちの歩みっていうのは、やっぱり、この、幻が、なくなってしまったらですね、これはもう、頓挫してしまう。幻がなくなったら、もうダメになっちゃうということなんじゃないかな、と思いますね。考えてみれば、聖書を読むときに、本当に聖書の登場人物たちはみんな、その、 未来に対する幻、うん、今の現実はそう全然思えないんだ、そうは思えない、まさにお田んぼの中にあるようなところな、そこにその幻を見ていくっていう、結局ね、うん、聖書の登場人物たちはそれぞれの幻を持って生きた人物なんですよね。違うでしょうか。そういう人たちが本当にこうたくさん集まっている、それが聖書だと思います。で、聖書の中で、じゃあ、一人、幻に生きた人物として一番挙げられるのは、やはり私はアブラハムだと思いますね。アブラハムが、最初の創世記第12章で、あなたの、今いるところを後にしてね、私が示す地に行きなさい。で、その示す地に行くっていうのは、これからどうなるか全くわからないのに、行き先を知らずして出て行った。これはもう幻を見るしかね。必ずそのように神様が導いてくださると。良き道へと、そのことを信じて出て行ったわけですよね。そして今日は創世記の第15章も読んでいただきましょう。もう一度見てください。ここにも実は幻という言葉が出てまいります。創世記第15章、1節からですね。19ページ読みますね、もう一度。創世記第15章1節。これらのことの後で、主の言葉が幻の中でアブラムに臨んだ。19ページ、旧約聖書19ページ、創世記15章。まだアブラムなんだ。まだ歯が入ってないアブラムなんですけど。恐れるなアブラムよ。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいであろう。だから、主の言葉が幻の中でアブラハムに臨んでね、大丈夫だよって、必ず、導くからっていうふうに言われたわけですが、しかし、この時のアブラハムっていうのはもうちょっとね、きついんですね。二節。アブラハムは尋ねた。我が神主よ、私に何をくださるというのですか？私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。たくさん財産をとかね、くださったとしても、それを結局誰に残せばいいんですかって、何にもなりません。そう言ってるわけですよね。それに対して3節、アブラムは言葉を継いだ。ご覧の通り、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。あなたは私に子孫を与えてくださいませんでした。もう完璧に過去形ですよね。もうあなたは私に子孫を与えてくれませんでした。もう不満です。これはまさに不満、不平を漏らしてしまうわけですよね。あなた、そんなこと言うけども、もう私は何も持ってないじゃないか。たとえ財産を持っても、なんか他人に渡さなきゃいけないじゃないですか。って言ってるわけですよね。それに対して、神様がですね、なんてことを不信仰なことを言うんだというふうにおっしゃるのではなくて、4節、見よ、主の言葉があった。そのものがあなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれるものが後を継ぐんだ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。まさに幻を見せたんですよね。星を見せて、数えられるなら数えてごらん。数えられないだろう。こんな子孫に、そういうなる。つまり幻を抱けってことなんです。今の現実じゃない。これから起こることに対して、幻を抱いていきなさいって。あなたの子孫はこのようになるって言うんです。で、そんなバカな、またね、不満を言ってですね、ありえませんよって言ってもいいようなところなんだけど、6節、アブラムは主を信じたんですよ。わかりました。もう信じます。そのことをこうなるって、その幻を受け入れたんですね。そしてその幻に沿って生きていきます。主はそれを彼の義と認められた。このそれっていうのは、多分これはアブラハムの信仰のことなんですね。その幻、つまり信仰による幻を見た。その幻を自分の幻として分かった。その信じてね、生きていきますって言ったその信仰ですよね。未来を信じる信仰です。 それを彼の義と認められた。この彼の義と認めるっていうのは、これは、旧約聖書的な表現で、まあ、良しとされたという意味ですね。良しとされた。つまり、神様からの祝福が豊かに与えられることをね、約束されたというふうに読んでいいんじゃないでしょうか。そして実際この後、アブラハムがまさにこの約束の言葉の通りに祝福を受けていくわけですよね。イサクが生まれ、そしてたくさんの後々の子孫が生まれていくんです。どうでしょうか。もうアブラハムこそね、幻に生きた人物だと思います。じゃあ、新約聖書で挙げるとするならば、私は幻に生きた人物として挙げるなら、パウロではないかなと思いますね。まさに、ダマスコ途上で、イエス様に出会うわけですよね。あれは人々は、いや、なんか、音がしたんだとかですね。いや、幻を、パウロは見たんだって。でも、彼はイエス・キリストと出会ったっていうね。本当に幻を信じ、これこそ現実だって。そして、主が私を導いてくださるんだ、ということを信じて、キリスト者に変わっていくわけですよね。で、面白いのはね、まあ、霊的に、霊的に、キリストに出会ったのが、パウロなんですけども、例えばですね、今日読みました、使徒言行録第16章、もう一度見てください。使徒言行録第16章ですね。新約聖書の、245ページです。使徒言行録第16章の6節から10節を読みたいと思います。245ページ、16章、6節。さて、彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたので、フィリギア、ガラテア地方を通って行ったと。ミシア地方の近くまで行き、ピティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。そこで、ミシア地方を通ってトロアスに下った。聖書の中で幻に生きた人物としてパウロを挙げると私申しましたね。そしてこの16章で、彼は最初これ何やってるかというと、まあ、伝道の旅をずっと続けてるわけですよね。でアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたんだと。そしてフリギア・ガラテア地方を通っていった。ミシア地方の近くまで行き、ピティニア州に入ろうとしたっていうのは、これなんで入ろうとしたかって、ピシニア州で伝道しようとしたことなんですね。ピシニア州っていうのはどこかっていうと、ピティニア州っていうのは、今のトルコわかりますか？トルコの上の方の黒海に面しているところですね。あそこがピティニア州なんです。で、パウロはアジアの方に行こうと思ったんですけど、ちょっと方向が変えて、ちょっと上の方に行ったんですね。そしてそこに伝道しようとしたんですけれども、イエスの霊がそれを許さなかったんだと。さっきは聖霊を禁じられ、ここはイエスの霊を許さなかった。これ一体何を言ってるかっていうことなんですね。どういう意味でしょうか。なんでこのイエスの霊がそれを妨げたって。で、彼は違うところに今度行くんですね。実は、これは何を言ってるのかと申しますと、この地域っていうのは早くから、まあ、このピティニア州っていうのはね、ローマの直轄地になったんです。これ、ここに王国があったんですけど、ここの王国の国王がですね、もう早い段階から、ローマにもう、ここを支配してくれって言って、まあ、譲渡したっていうか、投げちゃったんですね、国を。なもんですから、ローマの、いわゆる、長老たちがですね、ここを ローマの元老たちの直轄地にして、まだその時代なんですけど、ローマの直轄地になったことで、とっても豊かになるんです。人々がここで行き来しますからね。そして、ローマの人たちがそこに住んだり、建物を建てたりしますから、キリスト教の伝道はもうすでに始まっていたと考えられているんです。 で、実際、いろんな文献を読むと、そこにたくさんのクリスチャンたちがいた。まあ、聖書にはあんまり出てこない。ペテロの第一の手紙にちょっと出てくるんですけど、その、ということはですね、もうすでにキリスト教の伝道が始まっていたから、イエスの霊がそれを許さなかったっていうのは、もうそこにまた入っていくっていうことは、やめなさいって言うんですよ。もう、そこにもうキリスト教、クリスチャンが入って、伝道者が入って伝道しているんだから、それはもう、それを押しのけたりね。そして自分たちが正しいんだとかね、自分の信仰がもっといいんだみたいな感じで、なんかその他のクリスチャンたちを今度は全部自分の教会に引き入れようとか、なんかそんな風に、まあパウロが思わなくても、その弟子たちがそういう風にしてしまったりするっていうことがありますし、イエスの霊がまさに、イエス様の霊がそれを許さなかったっていうのは、もうそこに伝道、してる人がいたんだなぁと、いるんだって、たくさんそこにある程度クリスチャンたちがいたっていうことを、パウロが気づいたときにですね、パウロがその現実を知ったときに、ここにはもうイエス様の霊が注がれているんだって。だからもういいよって、他の地に行きなさいって。もっと他の伝道できされてないところに、あなたは行きなさいっていう風にして、もうね、そこの、本当はそこに行こうと伝道にしようとしたんだけど、まあ、調べたくうちに、もう結構伝道されてるんだなって言って、他の地に転換したというのが、イエスの霊がそれを許さなかったっていうのはそういう表現なんですね。イエス様がもうそこにおられる。聖霊を注いでおられるんだ。だからもう、血があなたの聖霊をね、そこに注ぐ必要はないよって、違う場所に行きなさいって言うんですよ。これ面白いですね。なるほどと思わせられます。なんか、どこでもいい、自分勝手にね、伝道するなんてね、それダメなんですよ。そこにもう教会があるならば、その方々の、それは教会なんだと。それを、なんか考え方が違うとかですね、自分の方がもっと伝道できるなんていうことで入っていくっていうことは、これは、控えるべきであります。そして、パウロはまさにそのキリストの霊がもうそこにすでに注がれているということを良しとして違うところに行った、やめたんですね、そのピシディア伝道をね。で、幻を見るんです。9節。その夜パウロは幻を見たんです。新しい幻か、これは神様から与えられた幻なんです。ビジョンなんです。まさにビジョンなんですね。ビジョンを与えられるんです。それは何かっていうと、その中で一人のマケドニア人が、マケドニア人というのはギリシャ人のことですね。マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいと言ってパウロに願ったんだ。まだ、アジア州なんです。6節にありますように、アジア州、そして、ここの行こうとしたピティニア州もアジア州なんです。まさに海峡を越えていくのが新しい、今でいうヨーロッパですね。トルコが入れるかどうかについ問題がありますけど、ギリシャ、ローマのところに渡ってきてくださいってパウロに願ったんですね。で、まだここは、ローマにはもうすでに教会があったということも考えられるんですけど、ほとんど手つかず状態の中で、伝道。でも、ユダヤ人とかアジア人じゃなくて、今度はヨーロッパ、マケドニア人に伝道するってことは、パウロにとっても、とってもこれは、勇気のいることであっただろうと、限界を超えていくことであったんだろうと思うんですけど、この幻を見たことによって、10節、パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアに向けて出発することにした。すごいですよね。この幻を見て、何にも、これから何かどうなるか全くわかんないんだけど、マケドニアに行こうって、海を渡っていこうっていうふうにしたっていうわけですよ。そして、マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているなどと確信するに至ったんだと。本当にこの幻を信じたんですよね。で、これを彼の義と認められたんだ。神様は。どうでしょうか。これが ヨーロッパにキリスト教が大きく広がる起点になった、出発点になったと言ってよろしいんですね。この箇所はパウロが主の霊と、そして聖霊ですね、そしてイエスの霊、そして幻というものにいかに影響されていたか、もというならば導かれていたかっていうのをよく示されていますね。そしてやっぱりキリストという方の霊的に出会った彼が、そして霊によって、導かれていくわけです。で、面白いのはね、あるいは考えさせられるのは、幻はですね、これマケドニア州に当たってきてください、で、マケドニアこそ新しい伝道地だっていうふうにして彼らは言った。つまり幻、我々の教会もそうですよね。ここに新しい教会を作ろう、ここに新しい幼稚園を作って、ここで伝道していこう、きっとね、ここに根付くはずだっていう幻を示されたんですよ。で、幻を信じて出て行ったり、そしてここに来て種をまくっていうのは、これはその幻っていうのは何をするかっていうことを示してくれるものですよね。これからの神様がここで生きろって、こっちへおいでとか、ここの場所にあなたは、それぞれが置かれている場所があるっていうことを示されるのが幻なんです。それは私たち一人一人に神様が幻として、今はこうだけれども、将来きっとこうなるからっていうふうに示してくださるのが幻でしょ？そしてそれを私たちは信じて、信仰によって受け止めて、今はそうじゃないかもしれないけれども、アブラハムのように、そしてパウロのように幻を掲げながら、それを信じて身を傾けていく、入っていくっていうのが私たちの信仰じゃないでしょうか。そこに尊さ、信仰の尊さが私はあると思うんですよね。やっぱりその現実に見たら、そのある意味でね、チャレンジだねと、それは難しいよ、無理だよって言われてしまうような状況の中でも、でもこの幻を信じて今は前に進むっていう、それは素晴らしいですよね。で、もう一つね、今日の特にパウロから学ぶのはね、キリストの霊、イエスの霊がそれを許さなかった。パウロは申しました、幻とともに主の霊もにもよっても導かれていたんですね。そして主の霊が何を示したかっていうのは、池じゃないんですね。これいくらでしょ。これも面白いなと思います。主の霊が時々私たちにそれはするなって言うんだってことなんですよ。幻とか主の聖霊とか、これは元気を与えられて、またやっていこう、もう一回何とかやろうとかですね、立ち上がろう、復活だとかですね、そういうようなことにね、全部こう行くんだっていうなら、それはとても、まあ、素敵だし尊いことなんですけど、主の霊はもう一つの働きがあるんだと今日の箇所は言ってるんです。何かするな、それはやめろって、それはお前の道じゃない、そんなことを考えるな。考えてもいいけれども、ね、パウロなんかまさにそうじゃないですか。考えて、計画を練って、実際に行こうとしたわけですよ。そして調査したんだと思うんですよ。そしたら、妨げられるんです。あ、そこにキリストの霊がもうすでにあるって。そのキリストの霊が、もういいよ、大丈夫だよって言ってるって言うんですよね。それは、まさに、そう、その状況をいかに理解するかということですよね。いかに捉えるかということですよ。これは幻というよりは、主の霊がそこでもうすでに働いていらっしゃるという時に、目の当たりにした時に、あ、ここじゃないな、そういうふうにあえて違う道へと導かれる時にも主の霊は働くっていうことではないでしょうか。それをね、無理やりですね、いや、もうここまでやってきたんだからとかですね、もうこんなに頑張って、こうやってなんだね、だけど、自分の思い通りにしたいとかね、自分の方が正しいとかって無理やりやっちゃうと、失敗するよってことじゃないでしょうか。主の霊の、聖霊の働きっていうこと、それをちゃんと見抜くのもまた、私たちの信仰じゃないでしょうか。 それはすべきじゃないんだなとか、そのことも教えてくださるのが聖霊の働き、私たちの信仰が。彼は、最後に思うのですけれども、あえて引き下がるということもあるんだよって。だから先ほどの、聖霊によって禁じられるってことも実は同じことを言ってるんですね。どうでしょうか。で、そこでもう一つ最後にね、考えさせられるのは、じゃあパウロはね、行けっていうのと、行くなっていうのをどう処理していたのかって話ですよね。これは神様の霊が行けっていう場合もあるじゃないですか。あるいは幻で来るなっていう場合もあるじゃないですか。これどういうふうにしてたんだろうかな。なぜここで主の霊と、そして幻っていう。もちろん、おそらく考えられていることは、信仰に基づく判断がその都度、やっぱり常に彼は信仰に基づいてどうすべきかと祈り、願い、考えていたんだろうな。そうじゃなければ、その働きをストップ、あ、これやったと思ったんだけど、あ、ストップだな、これは違うところに行けっていうことだなっていうことを感じることができる。聖霊の導きだなって思える。そして、夢を見た、幻を見た、あ、これはこっちに行けっていう、これからの幻だなっていうことを常に、やっぱりこれ、自分はどうこれから生きていけばいいのかっていうのを神様に祈り願っていた、その答えとして、やっぱり与えられるんじゃないだろうか。そのことを、この箇所は示してくれると思います。なかなかね、私たち答えを示してもらえないっていうふうに思う。またずっとこのことを祈ってるんだけど、まあ、実際パウロも三度ね、病気があったけども、三度も繰り返し祈ったけれども、亡くならなかった病もありましたね。それと同じように私たちもなかなか答えが見つかってこない祈りもありますけれども、やっぱりね、祈り続けていく、そして考え続けていくところに、聖霊の導きは必ずあるんだ。幻を追っかけていくときに、この幻に必ず、主が良しとしてくださる、それをあなたの義だと見てくださる、そして祝福してくださる、そういう時がきっとあると私たちは信じて歩んでいきたいなと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日もこうしてこの創立65周年にここに集められて、それぞれの場所において御言葉を聞けたことを感謝いたします。どうぞそれぞれにも、人生にも、あなたが幻を与えてくださっていると信じます。聖霊を注いでくださっていると信じます。時にはダメだよと示されることもあるかもしれません。それをしかし潔く受け止めながら、どうぞ良き道を私たちが歩けますように守ってください。皆によって祈ります。アーメン。